先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は金八食品株式会社代表取締役社長加藤秀俊さんにお聞きします。佃煮や煮豆、お惣菜におせちと、日本の自然の恵みを気軽に食卓でいただける商品の数々、それらを80年近くにわたって展開しているのが金八食品です。全国の大手スーパーや生協などなんと1500にも及ぶアイテムを商品展開、日本のおかず文化を発信し続けています。ライフスタイルは変化しますが、食は人にとってどんなに環境が変わっても健康な暮らしを支える基本です。伝統的な食品から新しい食のトレンドまで、毎日の食卓をプロデュースし続ける金八食品の取り組みにはどんな秘密があるのでしょうか。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は金八食品株式会社代表取締役社長加藤秀俊さんにお聞きします。加藤社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう金八といえばもう各家庭おなじみのブランドネームになっておりますが、どうですか、企業の成り立ちというところからお話しいただくと。
まあ、私ども金八食品は、大正7年に金八商店として野菜を加工調理をして煮物屋さんとして、スタートしました。はい、その後煮豆ですとかつくないですとか、マヨネーズを使った、サラダとかっていうことで商品を増やしてきたというのが、実態で、この30年前ぐらいからは、もう少し前ですかね、おせち料理も、はい、手掛けて、現在に至っているという状況でございます。
1942年、昭和17年にこの金八食品株式会社として会社が設立されたんですが、それより遡ること、大正7年に煮物屋さんからスタートしているということで、はい、まあ長い歴史を重ねてまいりましたね。
そうですね、まあ、80年は結構長いですね。
そうですね、はい。でそういった中でこういろいろこう事業が拡大していくんですが、まあ、サラダという単語キーワードが今出ましたけれども、はい、多くのロングヒット商品がありますが、なんと商品の数1500種類超えてるそうですね。
そうですね、まあ、自社ブランドもありますし、一部ですが OEM、 お客様のニーズに合った商品を作るということも一部やっております。
はい、うん、でね、これ社長、サラダって、はい、大正7年っていう、ね、はい、年号を今出しましたが、はい、当然サラダなんて文化は昔なかったわけですよね。
そうですね、まあ、惣菜というのは、はい、電話帳で職業別を検索すると惣菜屋さんっていうのは出るのはここ4、50年の話で、それまで惣菜という言葉はなく、要は家庭の主婦が自宅で作る料理がイコール惣菜だもんですから、その煮豆であろうがサラダであろうが煮物であろうが佃煮であろうが、決してノウハウが特別あるわけでもなく、一般家庭の主婦が家庭内で調理する食品を工場で大量生産しても同じ品質を作るっていうのが私どものノウハウです。ですから10キロの、サラダを作ろうが、はい、1トンのサラダを作ろうが、うん、同じ品質に仕上げる、はい、っていうことが私どもの一番のノウハウです。
なるほど。1トン作ったからちょっと味が薄くなっちゃった、まずくなっちゃった、はい、これはもう絶対ないよと。
それはありません、
いうことですね。はい、で、まあ、サラダに豆といった人気商品も登場しておりますが、そうなんです、食っていうのは文化が変わりますし、いわゆるトレンドもありますし、はい、その時その時で好まれる形姿っていうのは変わっていきますよね。
そうですね、
ここにこう合わせていくっていうのは大変なことだったんじゃないですか。
そうですね、 例えばマヨネーズ一つ取ってみても、はい、カロリーハーフですとか、例えば煮豆でも薄味低塩低糖になってるのは、まあ、皆さんもご承知の通りです。私どもの会社のデータを見ても、はい、お砂糖の使用量っていうのは20年間でもう3分の1ですから、同じものを作っててもそういうふうになってるってことは、はい、そういうふうに世の中が動いてるんで、うん、そのニーズに合った製品を作っていかないと、うん、なかなか厳しい状況になってしまうのかなっていうふうに思ってます。
3分の1ですか、はい、
そうですね。
まあ、そういったニーズへの対応、時代への対応をしながらという長い歴史になりましたが、はい、あの加藤社長もこれまでいろんな大きな決断があったと思いますが、はい、社長の椅子に座る中での大きな決断というのはどんなものがありました？
そうですね、あの私どもは、まあ、売上を大きくするために、あの仕入れ商品も結構問屋業の代行もしておりました、はい、ですけど、まあこういう厳しい環境で、まあ人件費が上がったり配送費が上がったり、まあいろんなものがコストが上がってくる中で、やっぱり自分で原料を吟味して、自分で加工をして煮炊きをして自分で販売すると、だから製造メーカーに特化するっていうことがやっぱり一番収益が保たれるのと、あとなかなか仕入れ商品では、スクエルメリットも出ないっていうのもあったと思いますので、うん、そこをもうメーカーで生きていこうということで、方向性をつけたのが、会社の中では一番の決断かなと思っております。
なるほど。2010年というふうに伺っておりますが、そうですね、はい、まあ、いわゆる言葉が悪いですが、仕入れて売るで、ここで利益を出すよりも、とにかく、まあ、ものづくり大学という番組ですが、はい、何かを作る、はい、メーカーとして生きていこうという大きな決断をされたんですね、はいはい、
そうです。
まあ、でも単純にやっぱり何かを作ってニーズに合わせて世に送り出していく方が、手間暇時間というのはやっぱりよっぽどかかると思うんですが、
難しいですけど、やっぱり商品が当たったりすると、うん、大きなスケールメリットは出るのは間違いないと思います。
なるほど、はい、さあ、そんな中、長い歴史を紡いでまいりました兼八食品なんですが、この後、まあ、今の課題も含めて、はい、社長が描く未来への展望をお聞かせください。
はい、まあ、私どもが今取り扱っている商品は、佃煮、煮豆、お惣菜、あと、年末になるとおせち料理ということで、この4本の柱で企業を運営しております、はい、ただこれがあと10年20年同じように続くかというと、決してそうではありませんので、うん、今、模索している、おつまみですとか、そういうちょっと違うジャンル、ちょっと隣のジャンルって言いますか、うん、そういうところへの、商品展開をしていかなければ、なかなか難しいのかなというふうに思っております、うん、はい、ただ闇雲に、そういうところへ展開をしても、うん、既存のメーカーさんというのは専門にやられてる方というのはたくさんあると思います、
はい、
そこの中へ私どもが顔を突っ込んでいこうとすると、やっぱり何らかのアドバンテージがないといけない、うん、であればやっぱり私どもが長年培ってきたその大豆を使ったおつまみだとか、うん、昆布を使ったおつまみだとか、うん、ある程度アドバンテージを持ちながらそういうところへ参入していければというふうに思ってます。
そうですか、まあ、あといろいろこう食品業界ではフードロスの削減とか、はい、いろんなこう側面もありますよね。そういったあたりどうですか？
そうですね、だからどれだけの原料を買うのか、どれだけの販売数量をするのかっていうすり合わせをもっと密にして、中間ロスをなくす、作りすぎれば廃棄になったりとか、うん、余分にエネルギーを使ったりとかしますので、そういうことのないように、まず社内情報、外からの会社中へのインプット情報、うん、それと社内情報を共有するということが一番大事ですし、そうは言うもののこれだけのアイテム数ですので全部ぴったり、数字が合致するわけではありませんので、うん、そこで出た部分は、まあ、今 SDGs とかって言われてますんで、はい、そういうところへの、社会的責任もあり提供ということで、まあ、子ども食堂を中心にそういうところへも、貢献していけれたらなというふうに思ってます、
まあ、子ども食堂っていう今単語が出ましたが、金発食品としてはこういったいわゆる社会慈善活動というところへも非常に力を入れてらっしゃるということですね。
そうですね、まあ私どもは食品製造販売メーカーですんで、すぐ隣のご家庭が食べ物が食べれないとかいうことがあっては、食品メーカーとしては社会的責任を果たしているとは到底思えないと思ってますので、そういう方への支援を少ない資源の中でやっていければというふうに考えております。
そうですか、はい、そんな金発食品には、美味しい感動をずっといつまでもという社としての言葉があります、はいはい、一方で加藤社長ご自身の座右の銘とか大事にされている言葉ございますでしょうか。
特別なことはやるつもりは全くありません、
はい、
当たり前のことを当たり前に粛々とやれればなというふうに思ってます。これは言うのは簡単ですけど、なかなか難しいことじゃないかなというふうに認識してます、
はい、
自分の当たり前と他の方の当たり前、常識っていうのは微妙に違うかと思うんで、うん、その辺をきちっとコンセンサスを取る、それと世間の当たり前と会社の中の当たり前をフィットさせると、うん、そういうことも非常に大事じゃないかなと。もしそういうことを怠ると、そのコンプライアンス違反が起きたりとか、会社の都合で順法精神が守れなかったりとか、うん、そういうことが起きないようにきちっとしていきたいというふうに思っております。
そうですか、はい、わかりました。信念も大事に、これからも長い歴史を支えてください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。